ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Chris here. Upper Intermediate Series Season 4 Lesson 4 Tipping the Japanese Scales of Justice. Welcome to Japanese Pod 101. With us, you'll learn to speak Japanese with fun and effective lessons.
そうですね、日本語だけでなく日本の文化や習慣も紹介していきたいと思います。このレッスンを通して皆さんが少しでも日本のことが好きになってくれたら嬉しいです。
We also provide you with cultural insights and tips you won't find in a textbook.
このレッスンは中上級日本語講座第4シーズン第4課。
このレッスンは前回のレッスンの続きですよね。裁判員制度についてお話しします。
はい。前回は報道番組のスタジオでの会話でしたが、今回は実際に裁判員として裁判員裁判に参加した人のインタビューが聞けるようですよ。
裁判員裁判。
In the previous lesson, we heard a conversation that took place on TV. This time, we will hear from someone who really had the experience of being a citizen judge.
前半はレポーターが裁判員経験者にインタビューしています。後半はインタビューについて司会のアナウンサーと大学教授が話をしています。
真面目なテレビ番組なので丁寧な日本語で話していますね。
In the first half of this lesson, you will hear a reporter interviewing someone who's been a citizen judge. In the second half, you will hear an analysis of that conversation between a college professor and the announcer. Now, if you're listening on an iPod or an iPhone,
iPod のセンターボタンを押すとなんとレッスンノートが見られるんですよ。
Right.Click the center button of the iPod or tap the screen on an iPod Touch or an iPhone to see the notes for this lesson while you listen.
ぜひレッスンノートを読みながらレッスンを聞いてください。
Read along while you listen. This technique will help you remember faster.
それでは聞いてみましょう。
では、次に実際に裁判員裁判に裁判員として参加された方のインタビューをご覧ください。
裁判員として初めて裁判に参加されたご感想をお聞かせ願いますか？
怖いというのが正直な感想です。もし間違った判断をしたら被告の人生を狂わせてしまうかもしれないわけですから。
今回の判決には裁判員の意見が反映されたと思いますか？
そうですね、そう思います。裁判官の方は法律的なことを分かりやすく説明してくれましたし、意見を言いやすい雰囲気を作ってくれました。
お疲れのところありがとうございました。
佐賀教授、このインタビューをお聞きになっていかがでしょうか？
人を裁くのが怖いと感じるのは当たり前のことですよね。特に死刑や無期懲役の判決をしなければならないような事件の場合、裁判員の心理的な負担は大きいと思います。
時間的な負担も大きいでしょうね。
その通りです。ですから、いろいろな面で裁判員をサポートする体制の確立が急務だと思います。
次は、英語が入ります。
では、次に、実際に裁判員裁判に裁判員として参加された方のインタビューをご覧ください。
And now, let's watch an interview with someone who actually has presided over a trial as a citizen judge.
裁判員として、初めて裁判に参加されたご感想をお聞かせ願いますか？
Can we hear your thoughts on participating in a trial for the first time as a citizen judge?
怖いというのが正直な感想です。
My honest impression is that it was scary.
もし間違った判断をしたら、被告の人生を狂わせてしまうかもしれないわけですから。
If you make a mistake in your judgment, then it could mess up the defendant's life.
今回の判決には裁判員の意見が反映されたと思いますか？
Do you think the sentence this time reflected the citizen judge's opinions?
そうですね。そう思います。
Well, yes, I do think so.
裁判官の方は法律的なことを分かりやすく説明してくれましたし、意見を言いやすい雰囲気を作ってくれました。
The judge explained legal points in a way that was easy to understand and created an atmosphere in which it was easy to express our opinions.
お疲れのところ、 ありがとうございました。
Thank you and good job.
佐賀教授、このインタビューをお聞きになっていかがでしょうか?
Professor Saga, what are your opinions after hearing that interview?
人を裁くのが怖いと感じるのは当たり前のことですよね。
Of course, judging another person is a frightening thing, isn't it? I think the psychological burden on citizen judges will be particularly heavy.
特に死刑や無期懲役の判決をしなければならないような事件の場合、裁判員の心理的な負担は大きいと思います。
Especially in cases which they must hand down the death penalty or life imprisonment.
時間的な負担も大きいでしょうね。
And perhaps it's also a heavy burden on them in terms of time spent.
その通りです。ですから、いろいろな面で裁判員をサポートする体制の確立が急務だと思います。
Exactly. So I think it's imperative that we establish a system for the citizen judges that supports them on many different levels.
インタビューでも言っていましたが、人を裁くというのは怖いですよね。自分の判断が他の人の人生を変えてしまうっていうことですからね。
そうですよね。私だったらちょっと重荷に感じてしまいそうだな。
大きな罪なんかの場合は特にちょっと重荷になりますよね。
そうですよね。
いや、僕はたまに被告になった夢を見たりもしますね。
それでギューティーとか言われちゃうんですか？
もちろんです。
怖い。
いつも怖くて。
被告っていうのは前回のレッスンにも出てきましたが、これは英語で
defendant
なんですね。被告になった夢を見ちゃうんですね、クリスさんは。
でいつも汗かいて起きちゃうんです。
怖い。個人的にはね、裁判で知った情報は裁判を終わった後も他の人に話しちゃいけないっていうのは、私にはちょっと大変な感じに思えるんですけど、
つい話しちゃいそうですよね。
ペラペラっとね。
そうそうそう。これ守秘義務って言うんですけど、英語では
Confidentiality Obligation。
この守秘義務っていうのも結構大きな負担ですよね。
そうですよね。
こう話しちゃいけないとか思ってるといつも気をつけてないといけないですもんね。
そうですよね。家族とかに話しちゃいそうですよね。
けど私たちもいつ実際に裁判員に選ばれましたっていう連絡が来るかわからないですから、一言じゃないですよね。
そうですね。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
では今回も裁判用語がいくつか出てきていますので見ていきましょう。まず最初の単語は
死刑。
Death penalty。
この他にも刑の種類が出てきましたね。
無期懲役。
indefinite prison term。
2つの単語からできています。まず、
無期。
無期というのは、期限。
limit。
がないということですから、ずーっとという意味。それから、後半の単語は、
懲役。
懲役は、刑務所。
prison。
に入って、刑務所の中で働かされるという刑なんですね。
So, 懲役 is when someone goes to prison and has to work from within the prison.
だから、無期懲役というのは、期限がなく刑務所の中で働きなさいという刑なんですね。
そうですね。だから、いつまでという期限を決めないで刑務所に入って働く。そういう意味なんですね。ただ、日本では、これは死刑の次に重い刑なんで、よく life imprisonment と同じようなニュアンスで使われるんですけど、正確には life imprisonment じゃなくて、20年ぐらいで出てくることも多いんですよね。ただ、単語の意味としては、期限を決めませんという意味です。
はい。
じゃあ、もっと短い時はどう言いますか？例えば、5 years imprisonment。
懲役5年。
英語と順番が逆ですね。
はあはあ、
懲役5年。
英語だと5 years が先に来るんですよね。刑務所に入るだけで働かないという刑もあるんですよ。
あ、そうですね。何でしたっけ？
これは禁錮。
Imprisonment, but 禁錮 means being in prison without having mandatory work service.
なつこさん、どうしてそんなに詳しいんですか？すごい詳しい。
いや、別に有罪になったことがあるわけではないんですが。でも結構意識してると、ニュースとかで流れてるんですよね。
そうなんですよね。
ところで、懲役も禁錮も、どちらも英語では imprisonment なんですね。
ああ、そうですね。でも、日本語だと禁錮と懲役2つの単語になっちゃうんですね。
はい。
では最後にもう一つ、ニュースや論文などに使われる単語を紹介したいと思います。
急務、
Urgent business。
最初の漢字は急ぐという意味ですよね。2番目の漢字は task とか duty という意味です。
あ、なるほど。急務というのは急いでしなければいけないことという意味ですもんね。
うん。今回のダイアログではどのように使われてました？
裁判員をサポートする体制の確立が急務だと思います。
I think it's imperative that we establish a system for the citizen judges that supports them on many different levels.
よく、何々が急務だという文型で使われますね。夏子さん、例文をお願いします。
はい。地球温暖化の対策が急務だ。
It's imperative that we take measures to curb global warming.
今回のダイアログには、丁寧に人に頼んでいる表現が出てきていました。それを勉強していきましょう。
The focus of this lesson is a polite request.
ダイアログの表現を紹介してください。
裁判員として初めて裁判に参加されたご感想をお聞かせ願えますか？
Can we hear your thoughts on participating in a trial for the first time as a citizen judge?
このを plus verb plus 願えますかがこのレッスンのポイントです。
The sentence structure of を plus ma stem of verb plus 願えますか is a super polite request, which means, could you please do something?
を聞かせ願えますか。まず、をは尊敬ですね。聞かせは聞かせるの ma stem です。願えますかは願うの可能形。
potential form
の疑問形なので、お願いすることができますかという意味です。
So, O is honorific prefix. 聞かせる means to let someone hear or to let someone listen. Actually, it's a causative form of the verb 聞く to hear or to listen. And the past part, 願いますか means can I wish? So, お聞かせ願いますか basically means can we hear?Dot, dot, dot.
ご意見をお聞かせ願いますか?
Can we hear your opinion?
なんてフォーマルな文章では見ますよね。
そうですね。例えば会社からお客さんに送ったメールとか手紙とか。
もちろんこんなに丁寧に話す必要のない場合にはお聞かせくださいとか聞かせてくれますかでいいと思いますよ。
うん。ではもう少し例文をお聞かせ願えますか、夏子さん。
かしこまりました。佐藤さんにお電話をくださるようお伝え願えますか。
Would you please ask Sato-san to call me?
ビジネスではこの表現はよく聞きますよね。
そうですね。お客さんに対してはなるべく丁寧な表現を使いますからね。
うん。
Honorific prefix はをだけじゃなくてごもありますよね。
ああ、
さすがクリスさん。いいポイントですね。
ありがとうございます。
そうなんですよね。お、何々願えますかという形を紹介しましたが、する verb の場合、ちょっと注意が必要なんです。する動詞、する verb の時は、must stem は使わないで、名詞だけを使います。
もう、アッパーインターミディエットを聞いている皆さんは知ってると思いますが、その名詞によって、honorific prefix が、お、になったり、ごになったりします。
We introduced that you can express a super polite request, o plus mas, stem of a verb, plus 願いますか? However, in the case of a pseudo-verb, you only use the noun. What you do is you add honorific prefix o or go in front of the noun and add 願いますか after it. Whether you use o or go depends on the noun. Basically, you need to memorize them one by one.
はい、大変残念なお知らせでしたね。一つ一つ覚えなければいけない。
そうなんです。
例えば、記入するは?
To fill out, as in to fill out the form.
記入してくださいと丁寧に頼みたいときは?
ご記入願えますか?
ご plus 記入 plus 願えますか? なんですね。では、例文をお願いします。
申し訳ありませんが、こちらの用紙にもご記入願えますか?
I'm terribly sorry, but can you also fill out this form?
もう一つ練習をしてみましょう。署名するは
To sign.
署名してくださいと丁寧に頼みたいときは
ご署名願えますか?
ご署名願えますか?ですね。では例文をお願いします。
同意いただける場合はこちらにご署名願えますか?
To accept the terms, please sign here.
もしよければお願いしますというなんかすごい丁寧なニュアンスが含まれますよね。
そうですね。
覚えておくと無理なお願いも聞いてもらえるかもしれません。
いや、それはどうかわからないですけど。
どうかわからないですけどね。
でも丁寧に頼んだ方が絶対に感じがいいですよね。
そうですね。裁判員制度をテーマにしたレッスンはこのレッスンで終わりです。
もしあなたが裁判員に選ばれたらどうしますか?
ご意見をお聞かせ願えますか?
丁寧に頼んでますのでよろしくお願いします。
はい。
If you don't already have one,
stop by JapanesePod101.com
and sign up for your free lifetime account.
30秒もかからないですよね。
Exactly. You can sign up in less than 30 seconds.
それではこの辺で。
それではまた。
See you next time.
では、次に実際に裁判員裁判に裁判員として参加された方のインタビューをご覧ください。
裁判員として初めて裁判に参加されたご感想をお聞かせ願いますか?
怖いというのが正直な感想です。もし間違った判断をしたら被告の人生を狂わせてしまうかもしれないわけですから。
今回の判決には裁判員の意見が反映されたと思いますか?
そうですね。そう思います。裁判官の方は法律的なことをわかりやすく説明してくれましたし、意見を言いやすい雰囲気を作ってくれました。
お疲れのところ、ありがとうございました。
佐賀教授、このインタビューをお聞きになっていかがでしょうか?
人を裁くのが怖いと感じるのは当たり前のことですよね。特に死刑や無期懲役の判決をしなければならないような事件の場合、裁判員の心理的な負担は大きいと思います。
時間的な負担も大きいでしょうね。
その通りです。ですから、いろいろな面で裁判員をサポートする体制の確立が急務だと思います。